風呂行こうか。
始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。今回はですね、我々京都に来ております。
阪急電車の西院駅ですね。
はい、で今日どこ行くんですか？
今日はですね、2011年2月6日ということですね、はい、語呂合わせで風呂の日なんです。いい風呂の日なんですけど、
は
い、上京区の松葉湯という銭湯でいい風呂の日は女湯ライブという音楽イベントがあるっていうことでね、そちらに行ってみたいと思います。
最近イベントする銭湯増えてきましたね。
はい、そうですね。
ようやく世間がイベント会場としての銭湯の魅力に気づいてきよったという感じですね。
なんかそれえらい上から目線ですね。
いやいや、我々もね、風呂行こうかっていうイベント2年前から銭湯でやらさせてもらってるんですけれども、うん、今日は敵陣視察ということで、
銭湯を応援する気持ちに敵も味方もないでしょ。
あ、敵ちゃいますか。
うん、敵じゃないです。今日はですね、リスナーの皆さんにもね、銭湯イベントの楽しさを触りだけちょっと感じていただこうという趣旨ですので。
楽しいよ。うん。
ほな、早速ここからバスに乗って松葉湯に行きましょうか。
行きましょう、行きましょう。
はい。丸太町市長松のバス停から歩いて5分弱ぐらいですかね。
はい。
京都アスになる丸太町通りから一筋北の下田中里通りに来ました。
はい、来ました。
松葉湯見えてきましたよ、ちょうど。
おー、あれ、なんか時計台があって、外観もユニークな銭湯ですね、これ。
前に自転車もいっぱい止められるし、車の駐車場も20台って書いてあるし、やる気がみなぎってるな。
でしょ？でもこの規模にしてですよ、こちらの松葉湯さんは地下水を薪で炊くのにこだわってはるんですよ。
おー、渋いね。
さらに。
さらに。
松葉湯といえば、
松葉湯といえば、インコ風呂。
そうです、今日お邪魔する松葉湯はインコ風呂として名高い松葉湯です。
何なんでしょう、それは一体。
早速中に入りましょう。
はい、行きましょう。
はい、はい、
こんにちは。
あ、びっくりした。いつもはご主人とかおかみさんのいらっしゃいやけど、今日はオウムの王ちゃんの挨拶でしたね。
さすがユニーク銭湯松葉湯ですね。
はい、今日はね、その松葉湯で女湯でライブがあるということで、その準備中なんですけれども、はい、ちょっとその隙にお風呂の紹介もしたいと思いますね。
はい、やっていきましょう。
ライブが女湯やから男湯の方にお邪魔するわけですね。
そうですね。我々フロントからロビーを抜けて脱衣所にやってまいりました。
はい、はい、脱衣場にもね、これ7人の小人の人形とか飾ってありましてね、楽しい雰囲気やね。
京都やからこう、脱衣カゴを使わんと、よそ者ってバレてしまうね。
そうですね。京都では脱衣カゴに服を入れて、そのままロッカーに入れるというね、うん、そうやっていただきたいと思いますけども。さて、革新の浴室に入りましょうか。
はいはい。
おー、
声が反響してますね。
まず目に飛び込んでくるのがアルプスの風景のタイル画やね。
あれは何でもね、ご主人と奥さんの思い出の地をね、描いたタイル画らしいですよ。
マッターホルン、スイスやね。
そうですね。中央のそびえてるのがあれ、マッターホルンですね。
思い出行くとはスイスに新婚旅行行けはったんかな。
いや、新婚旅行じゃなくて、ここの改装の時の隙を狙って旅行に行かれたらしいです、
ね。なるほど。もう、お風呂屋さんってそういうチャンス少ないもんね。
なかなかないですからね。
なかなか見事なもんですね。
はい。
よくその奥のガラス張りのところが噂の？
そうです。インコ風呂たるゆえんの。
なるほど。
鳥小屋ですよ、これが。ちょっとね、近く行って見てみましょう。
すごい数のインコやなぁ。こんな風呂はどこ探してもありませんね。
はい。扉をもう一枚開けて間近までやってまいりました。
来た来た。
。これ下におるのはこれ何この大きなカメ？
でっかいカメ。ケルメリクガメっていうらしいです。
これ生きてる本物、ね。
動いてますよ。
動いてます。動いてます。昔夏はねなんかキャベツ1個ぐらいペロリと食べるらしいですんで。なんか前来た時ねあんな壁に巣箱とかなかったんですけどなんか部屋がちょっとグレードアップしてますね。
はい。これ鳥の数も増えてんやろか。
どうですかね。前来たと聞いた時は100羽ぐらいいるって言うたはったんですけどね。あの巣箱とかも全部ご主人の手作りですからね。動物好きのご主人なんです、ね。
ここにまたちょっと違う種類のインコがいてますよ。うちの姉ちゃん、あれ可愛い言うて手乗りなんで一緒に寝てたらね、朝起きたらぺちゃんになって、号泣しながら起きてきましたよ。
寝返り言ったら潰してたん
で。言いながら。
でも当てどころもないね。その、自分でやってしまったから誰にも当てどころがないという。
横見たら露天風呂ありません。は
い。もう一枚扉を開けると露天スペースでございます。
ちょっと行っていいですか？
はい。ここはね、地下105メートルから井戸水を汲み上げてはるんですけれども、その地下水がかけ流しになった水風呂とですね、露天風呂と二つ浴槽がございます。
気持ちいいわ、これは。
しかもこれ露天のところにテレビもありますよ。
そうなんですよ。ここはね、うん、脱衣所、サウナ、露天風呂と3カ所にテレビがあってね、とこを見逃すことがないんです。
もう露天風呂に入った時ぐらい静かに入りいいな。
いやいやいや、プロ野球とかでね、もうサウナ限界まで我慢して、いいところを見逃すとかあるパターンありますやん。
あ、もう我慢できずに
出てしまう。我慢できずに出てしまう。
誰に尽くせりということで、
はい。テレビ好きには嬉しいお風呂屋さんです。
なるほど。
ちょっと向こうにご主人の姿が見えますんでね、ああこの隙をちょっと狙ってインタビュー先させてもらいましょうか。
はい、お伺いしましょう。
はい、今回お邪魔しております松葉湯の三代目のご主人松井総六さんに来ていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、定休日なんですけど、イベント会場に会場化されるということで、前回、
そうですね、
京都伝統フェスの時にね、会場に化されて、今回2回目ですけども、
はい、第2回目ということで、はい。
もともとその会場として化されるきっかけみたいなのは何かあったんですか？
やっぱり銭湯、お風呂をもっとたくさんの人に知っていただきたく、はい、で、また銭湯もやっぱり年々ね、減少する一方なんで、はい、もっともっといろんな方に、利用していただくために、知っていただくために、まあ、こういうような機会を設けていただいたら、知っていただけるかなと思いまして。
ああ、なるほど。常連さんとかも会場には足運んでくれはったりっていうのはあったんですよね。
あの時は、常連さんも来ていただいて、第一回は結構楽しませていただきました。はい、
ああ、なるほど。はい、昔よ、お風呂屋さん貸し会場、寄り合いの会場とかに貸したはったとか聞くんですけども。
ありましたね。
松葉屋さんも昔そういうことやってたんですか？
ありました。まあ、選挙とかね、お布団の販売とか、
はいはいはい、
場所をね、提供しておったんですけども。はい、まあ、今はちょっとね、そういうようなことは、話はあるんですけども、はい、ちょっと今、遠慮させていただいております。
あ、じゃあ、久々に会場として、こういう形で、
はい、本当に久しぶりです。
なるほど。前回見られた常連さんとかの反応とかどんな感じでした？
このお風呂の中でライブっていうのは珍しいんでしょうかね。かなりね、何ですか、みんな楽しんでいただいたような感じで、はい、ちょっと盛り上がっておりました。
そうですね。ここはね、はい、脱衣場じゃなくて、お風呂の中を演奏会場として
使うの。前回も、
そうです。
もうすごいこの反響を利用して。
もう音がね、すごいですね。もうどっかのね、大コンサートホールで演奏してるような感じで。
はい、大体風呂ってね、歌うとたら、上手に聞こえるって言いますからね。
そうですね、よく僕もここでね鼻歌歌います。なんかちょっとこう歌手になってるような気持ちで
恥ずかしいですけどね、ちょっと聞かれてたら。なんか昔露天風呂で歌歌ってた女優から拍手が起こったそういう話を聞いたことがありますけど、
今大きい声で言ってたらうるさいって言われます。
でもここはこんだけ鳥は飛んでるわ、小人はおるわで、なんか歌でもほんま歌いたくなるようなね。
そうですね。イベントとかやったらやっぱり普段お風呂に来おへん人も来はって、あ、こんな風呂があったんかっていうのもね、
銭湯まだ一度も来ていただけない方もやっぱり来ていただくと、はいはい、やっぱり銭湯っていうのもこんなもんか、じゃあ私も一回今度はお風呂で入ってみようか、うん、今日はライブで聞きに来たけども、はい、そういう気持ちでね、なっていただいたら嬉しいかなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、はい、ご主人前撮影させてもらった時に、
はい、
壁に鳥小屋とかついてなかったんですけど、また巣箱とか増えてグレードアップしてますね。
そうですね、グレードアップ
な、まあ、なんでまたあんな鳥が
初めはそこね観葉植物で置いてたんです、
はい、
で家のね3匹のね小鳥をね買っておったんですけど、ものすごく懐いた小鳥だったんで、話し合って営業前に読んだら戻ってくるやろ思って、
うん、
ほんでまあそこで話し合って遊ばせて、ほんで3時のオープン営業前にみんな戻ってこいよって言うたら全然戻ってこなくなったんです。嬉しがって、ほんでもうそのまま置いといたら、お客様が子供たちがね、おっちゃんインコがいるで、鳥がいるで、早く捕まえんととかね、ほんで 大人の方でも、おい、とりあえず、あれどうすんにゃ、捕まえんとまえんってね、その反響がすごくね、良かったんで、それやったらよしや、ここでもう、観賞物、やめて、鳥小屋に変身したろという感じで、はい、で鳥小屋、それから鳥小屋になりました。
へ今で何話ぐらいあれいてるんですか？
前はね、150話だったんですけどね、今もう70、80ぐらいやってたんですね。
いすぎですよ、それ
は十分。適正な環境になってきた。
でもあれはこうやって狙って作ったというよりは、そういう偶然的に、お客さんの反応があって、はい、こんなんやってみようかとなったわけですね。で、あの亀も、おっちゃん亀や、おるで
そうなんです。
捕まえんとって。
以前はね、もっとね、コッケとかね、あの、そういう鶏のようなもんを買ってたんですけど、だんだんやっぱり。
食べたんですか？ウコッケ食いましたか？
ああ、ちょっとね、まあまあ、美味しかったですけど。
そういうためもあるんですね、ここは。
いや、卵はね、すごくね、いいんですね、あ
の。
ね、
黄身の濃いやつ
が高い。やはり、こう、400円とか500円とかしますけどね。あの卵は、ね。
で、ここで温泉卵にして出したら。
ああ、そう、あ、それもいいですね。あ、フレアでも早かもからな。
それで、それだけでテレビ来ますよ。
あ、そうですか。
そうじゃん。ウコッケの温泉卵をここで、産んで、茹でて、食べて帰るっていう、
ね。ああ、なるほど。
全て自家製で。
全て自家製。
わかりました。
全部込みで410円っていう。
もう、お風呂がちょっと傾きかけましたら、卵屋に返信しますので。
いいですね。
はい、その時はよろしくお願いします。
仕切り壁の上に観葉植物がだらーっとね、垂れるように置いてあって、はい、あれもちょっとね、南国気分というか。
これは、ね、造花屋の手本物ですか？
本物です。もう一生懸命もう、枯れたやつをつまんでは。
ああ、手入れをしてね。
もう手入れをして、はい。そんな感じですね。
浴室に入ったタイル絵とこのね、観葉植物でグリーンがパーンと目に入ってきます、
ね。鳥が飛び交っててね、
はい。ちょっとね、中のね、あの、アルプスのね、タイル絵描いた感じを観葉植物。うん、で、露天風呂にはガストっていう感じでね。ちょっとヨーロッパ調にね、やってみようかっていうね。
なんかもう夢の世界ですよね。
ここはこれだけの規模にしてね、ちゃんと薪で炊いてらっしゃるんですよね、しかも。
そうなんです。あ、そこはね、薪、はい、薪で沸かしております。
裏行ったらね、あの、ぶっとい材木がね、ついたのが見れますしね。
そうなんですね。
で、どうでした、スイスは。
聞かれたんですよね。マッタホロン。そうなんです。この店の開催の時ね、休めないんで、
はい。それは何年ぐらい前の話ですか？
そうですね、今からね、10年前ですね。はじめは、まあ、どうしようかな、タイル絵描かなと思いましたけども、はい、ちょうどその時に、まあ、旅行行こうかということで、うん、まあ、ちょっとスイス行ってきました。
なるほど。
ちょっと新婚気分で。
なるほど、ね。
行ってきましたけども、その時に写真を撮って、現像したら、こう、綺麗な写真があったんで、タイル屋さんに冗談で、うん、あ、この絵をここにこう描いたら面白いかなーっていう感じでね、行ってみたら、ああ、それやったらそうやってみようか、っていう感じで。
実際に行かれた景色がここにあるいうのがね、ありきたりなものじゃなくて、
製品じゃなくて、
ね、ほんまのオリジナル、
そうですね、
あ、山もオリジナル、鳥小屋もここしかないっていう、
全部オリジナル、あの鳥小屋もね、全部私が作りましたけどね、はい、タイル絵でも私らの新婚気分の思い出のタイル絵、うん、
ね、あれを見るたびにあの仲直りできますよね。
あ、そしたらいいんですけどね、毎日ここのお風呂入ってはるんです
か？あ、私は毎日です。
もう金も新婚の当時をずっと思い浮かべながら、
山見ながら、あの頃は良かったなと。
いや、今もいいかもしれないじゃない
ですか。で、ポロッと涙こぼすんですよ。
悲しいこともあれば。
お風呂は全て知っているということですね。ということでですね、いろいろお話聞いたんですけども、最後に、まあ、はい、普段お風呂に来おへん人とか、はい、そういう方にちょっとメッセージがあれば。
銭湯っていうのはね、ほんまにコミュニケーションの場所、いろんな知らない方との触れ合い、そういうね、場所でもありますので、はい、今は隣近所の方が誰が住んでられるかわからないっていう時代なんで、はい、ぜひね、銭湯に来ていただいて、まあ、いろんな方とお話ししていただいて、コミュニケーションを図っていただいて、はい、こういうなややこしい今の時代をなんとか乗り切っていただければ、うん、嬉しいかなと思います。
なるほど。
イベントとかもまたこれからも、
使っていただければ、まあ、私とかも、まあ、嬉しかなと思います。
はい、ありがとうございます。
もっと銭湯を、ね、盛り上げていきたいなと思いますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
今日はじゃあ楽しませていただきます。
はい、お気に、は
い。というわけで、松林の三代目、松井総六さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、動物への愛情溢れてるご主人でしたね。
素晴らしいです。そして妻への愛情も密かにね、溢れてましたよ。
まあ、その動物や妻へもそうですけど、お風呂への思いも伝わってきましたね。
他にない、ここに来な体験できひん銭湯を目指してはるっていうね、うん、オンリーワンの精神、素晴らしいですよね。
はい、全くもってその通り、京都市上京区の松林さん、
最高です
と、いつもならですね、ここで区切りですけども、今日はいい風呂の日は女湯ライブが行われますので、これから我々のイベントを楽しんで帰りたいと思います。
はい、行きましょう。
よろしくお願いします。 今日出演された鈴木スージさんに来ていただきました。お疲れ様でした。
はじめまして。よろしくお願いします。
鈴木さん、普段から銭湯は行かれたりするんですか？
そうですね。銭湯に行って日々の疲れを洗い流しています。
銭湯で演奏されるっていうのは今まであったんですか？
いまだかつてないことです。
あ、そうですか、はい。もうイベント自体も楽しまれて、今日の自分の演奏も楽しまれて。
面白かったですね。
じゃあまたこういう機会があったらぜひ、
はい、ぜひぜひ、
来ていただきたいと思います。はい、すいません、どうもありがとうございました。お疲れ様です。今日出演されましたカナリアさんですね。アコーディオンの梅野恵里さんとフルートの鈴木和美さん、お二人に来ていただきました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
カナリアさんっていうユニット名で、鳥のいるお風呂でぜひともやりたいっていうお話で今日実現したということだったんですけど、はいはい、実際にやられてどういう感じでした？
もうずっとワクワクしました。嬉しくて。
想像と比べてどうでした？
上に飛んでんのかと、自由に飛んでんのかと、なんかどうせ頭洗ったり、シャワーで流すから、はいはい、フンが落ちてもいいのかなって思ってました。
今回いつもラジオ一緒にやってる松本さんのご縁で、
ありがとうございます。松本さん
どこで、
月の湯で、はいはい、月の湯さん東京のね、皆さん呼んでいただいたときに、ルシローっていう我々のテーマソングを作ってくれた金田美恵子さんのやってるグループの人たちとコラボでねやってらっしゃる。んで彼女がこのお風呂のこと知ってはったんで、びっくりして。
かなりマニアやな。
鳥が好きでカナリアっていうグループ名でやってて、そのインコのお風呂が京都にあってそこでやるのが夢なんですって言ってやってたので、
普段は東京で活動されているということでしたが、また関西とかね、ぜひ、ね、
またここ来たいね。
ライブの中でちょっとお話になってましたけども、誕生日が、露天の日と10月10日。
露天風呂です。
あ、露天風呂で、6月26日ですか。
露天風呂と銭湯。
この日、10月10日。もうね、お風呂のイベントのために生まれてきたよ。
面白いですね。
あ、でもここで次やるときは、あのインコたちを放し飼いにして、
大変そう。
いつかそれをやらせてくれるぐらいになるので、頑張ります。
回想記念コンサート、かなりやさん。今日はどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。はい、銭湯温度の清水さつきさんに来ていただきました。お疲れ様です。
お疲れ様です。ありがとうございます。
去年の10月10日の銭湯フェスの時に初めてこの、はい、ね、銭湯温度を披露しはって、今日はどんな感じでした？
本当に銭湯温度の力を思い知らされた。なんかね、銭湯温度、杉戸カエルの、はい、まあ、岡部渡るっていうか作ってくれたんですけど、はい、 もちろんその岡部渡ると銭湯温度を演奏できる回数よりも、はい、なんか一人でひょろっと行っていろんな方の応援で成り立つことが多くて、はい、今回もですね素晴らしいギターリストの方がいらっしゃった
りとか、はいはいはい、ザ・ハトルテの方が、ね、飛び入りでね
演奏していただいたりとか、
今度テレビもあのチュートリアルのテレビでも放送されるみたいで、はい、いろんなところでこう、ね、話題にな
っていったらいいですね。そう歌でまずこう何銭湯って私行ったことないけどこんなに楽しいのみたいな、はいはい、そういう感じでいただいてそのまま足を運んでいただければ。
最近ね銭湯のイベントとか行くと必ず清水さつきさんいらっしゃいますんで次のイベント来たら多分お会いできるんじゃないかと思います。
そうなればいいんですか、はい、できる限り協力させていただきたいと思います、
はい、すいませんどうも、はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。あの今日のイベントを主催されました何々三角の斉藤さつきさんに来ていただきました。今日教えて思ったのはお客さんがすごい若かったんで多分銭湯あんま普段行かへん人やろうなっていう人がいっぱい来てたのがすごいなと思った、
ね、それぞれのミュージシャンの友達とかを連れてきてくださったので、はいはい、結果的に若い方にたくさん来ていただけてよかったです。
また次の企画を考えてはるんですか。
晩秋頃にまたいい日程があるのでちょっとたくらんではいますけど。
わかりました。また新しい企画で楽しませてください
、はい、はい、頑張ります。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー楽しかったですね。
いやお前ね、最後大盛り上がりでした
ね。終わりました。
よかったですね。
銭湯温度みんなで踊ってね。
はい。今日はね、残念ながら松葉湯定休日なんですよ。ね、
あ、風呂入りたいな、
は
い。
イベントでね、十分楽しませてもらって、この後お風呂入れたら最高なんですけども、ね、定休日なんで、近くにね、ちょっと渋い源湯っていう。
源湯。それは源、源氏の源ですね。
はい。源氏の源と書いて、源湯という渋いお風呂屋さんがありますんで。はい、ちょっとそこに入って帰りません、
ね、行きましょう。
はい、はい。それ、ここから遠いの？
いやいや、歩いて10分ぐらいですんでね。ちょうどこのライブでホテった体を冷ましながら、クールダウン兼ねて、ちょっと行きたいと思います。
歩いて行ける距離にね、魅力的な銭湯がポンポン、いくつもあるっていうのがまた京都のね、羨ましいとこやね。
そうですね。この辺全部ね、はい、結構残ってるんですよ。昔のお風呂屋さんが歩いて行ける距離に。
楽しみです。
で、みんな地下水つことありますし、源湯もええお湯ですんで。
あの水風呂でこの、今の踊って、かいた汗を。
はい。
流しましょうか。
はい。そうしましょう。では、参りましょう。
はい、行きましょう。はい、
松葉湯から歩いて約10分ほど来ました。
はい、来ました。
源湯というお風呂屋さんの前までやってまいりました。
これまた風情のあるお風呂屋さんですね。
ね、横に神谷川というあの、ちっちゃい川が流れておりまして。
はい。
あの、北野の天神さんの横からずっと流れてる川です。
川のほとりにこの煙突がボンとそびえ立っておりまして。
そうですね。で、橋のたもとにみかんの木がございます。
そのたもとにお地蔵さんがあって。
地蔵さんの祠があって、その横に源湯という看板が上がって、大阪型ののれ
ん
ですね。
ほんまや。ラッキーさん、この大きなのれん一つポロンとかかってるのは大阪ですね、まさに。
なるほどね。全体、こんなんか本当和風旅館にしたみたいな。
この路地の中にちょっと。
京都やな。
狭いところに入ったところにあるというロケーションがまたこう泣かせる銭湯ですね。
川の音がちょろちょろとね、皆さんお聞きになれますでしょうか。
心の選択になりますね。では早速、我々も今日一日の疲れを流しに、は
い。なんかね、ものすごく疲れました。私。あれはやっぱ銭湯温度のパワーですかね。本若とした
我々もこれから本若とお湯に浸かりに行きましょうか。
行きましょう。で、これ終わったら、行くわけですね。
行きましょうか。
はい。まずは風呂で魂抜いて、その後、英気を、
はい。
注ぎ込むと。まあ、本なそういうことで、はい。お風呂入りましょう。
はい。
はい。
いいお湯でしたね。
いやー、しかしまあ、松葉湯みたいなユニークなインコのおる銭湯でイベント楽しんで、
はい、
源湯みたいな渋い銭湯で風呂入って、今我々もすでに飲み屋に入ってるんですけど、
はい、もうスタンバっております。
今からビール目の前にございます。これで乾杯するわけですね。もう最高やね。
ではでは早速行きましょうか。
はい。
今日お疲れ様でした。
乾杯。
いや、しかし、最近あの、こう、銭湯イベントいろいろあるから、たまにはこういう参加する側っていうのもええですね。
まあですね、一人でのんびり風呂入るのもいいですけどね、まあイベントに来たら知り合いもできて、またちょっと別の楽しみも増えるかもね。
そうですね、普段銭湯に行かへん人もね、イベントをきっかけに銭湯に関心持ってくれはったら嬉しいですしね。
はあ、全くもってその通り。まあそれにつけても、風呂上がりのこのビール。
はい。
で、今から沖縄料理店でですね、 ヤンバル豚のしゃぶしゃぶを食べるわけなんですけれども、はい、今はもう準備が整いつつある。
はい。
この風呂上がりのビール、そしてしゃぶしゃぶ、最高です。
はい、ということで第11回目の風呂いこかラジオもお別れの時間になりました。はい、いかがだったでしょうか、はい、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、
はいはい、
次回の放送は3月の風呂の日、3月26日の予定です、
はい、
ということでナビゲーターは私林博樹と
ラッキー上松とも
うビールで酔っ払いつつある松本浩二でした。
それでは皆さん風呂いこかー。